します。ヨハネの手紙第一、二章、十二節から十四節をお読みいたします。子供たち、私があなたに書いているのは、イエスの名によってあなた方の罪を許されたからです。父たち、私があなた方に書いているのは、初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。若者たち、私はあなた方に書いているのは、あなた方が悪いものに打ち勝ったからです。幼子たち、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が道を知るようになったからです。父たち、私があなた方に書いてきたのは、初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。若者たち、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからです。
ここでヨハネは十二節の最初でこの子どもたちと呼びかけてますけれども、ここで言ってる子どもたちというのは小さい子どものことではなくて、クリスチャンみんなのことなんですね。ヨハネはこの手紙の中で三つの手紙の中で十回以上子どもたちっていう言葉をという呼びかけをしてるんです。それはヨハネがキリスト教会の最長老でして、ヨハネから見るとクリスチャンみんなが、子供のように思えたからだと思うんですね。ヨハネは当時大体80歳代だったというふうに言われます。年が、最年長だっただけではなくて、ヨハネはイエス・キリストの最初からの弟子で、そして他の弟子たちがみんな死に絶えて、ヨハネだけが残っていたのでですね、もう年齢からしてもその信仰からしてもヨハネはキリスト教会の本当に最長老でした。そんなヨハネから見て、全てのクリスチャンは、自分の子供みたいな気持ちだったんですね。ヨハネはそういうふうな意味で子供たちと言ってるんですけども、でもヨハネがどう思うかは別として、そのクリスチャンはですね、みんなこの神の子供なんですね。で、3つの意味で私たちは神の子供だということをちょっとお話したいと思います。まず第一にですね、私たちは神様によって作られたゆえに、作られた神様が親で、作られた私たちは神の子供だということです。神様は最初の人アダムとエバを土の塵で形作って体を作り、その花に命の息を含まれて、命を与えて生きるようにされました。神様は本当に最初の人間を作られました。そして、その子孫としてみんな生まれてくるんですけども、一人一人が生まれてくるときにもですね、やっぱり神様の創造ということが起こると思うんですね。人が生まれてくるのは、親がお腹の中で作るわけではありません。病院で作られるわけではありません。自然に神様がお腹の中で赤ちゃんの体を形作り、そして命を与えて生まれてくるようにするんです、されるんですね。ですから本当に神様は私たちの作り主です。作り主だということは親だということです。私たちは作られたもので子供ですね。でもそれは作られたものだから子供であるだけではなくて、神様は親として本当に作ったお一人お一人を親として愛していらっしゃいます。本当に一人一人をちゃんと養い、 ちゃんと生きていけるようにしてくださってるんですね。ですから神様は、悪い人の上にも良い人の上にも太陽を昇らせ、正しい人の上にも正しくない人の上にも雨を降らせてくださると言われるようにですね、神様はもう全ての人に対して親として愛しておられるんですね。そして全ての人が救われて真理を知るように願っておられます。そのためにイエス・キリストを使わされたんですね。ご自分の一人子で一番大事なイエス・キリストを、この人を救うために使わされました。まあ、そんなふうにですね、神様はこの作られた人間を作られた方として親でありね、私たちは作られたものとして子供なんですね。二つ目に、本当の意味で神様の子供になるのはイエス・キリストを信じて神様によって新しくされて新しい人生を始めた時です。神様は親として愛しておられますけれども、その愛情を妨げるものなんですね。それは人間の、この罪です。人間は本当に神様に作られた子供なのに、神様から離れ、神様を忘れ、そして高慢になり、もう自分で生きれると思っていて、そして、まあ、ものすごく偉そうに生きているんですね。そういう人間のこの傲慢さというのはやっぱり神様の愛を妨げるものです。イザヤは59章のところでこういうふうに言っています。神様の御手が短くてあなたのこのあなたを救えないのではないと、神様の耳が遠くてあなたの祈りを聞かれないのではないと、あなたの咎が神様との間の仕切りとなり、あなたの罪が神様が祈りを聞けないようにしているんだと、こういうふうに言っています。人間にこの罪がある限り神様は愛そうと思っても妨げるものがあるんですね。ですから本当にこの子供として愛されることができないし、また本人も子供であることさえ知らないような状態なんですね。で、そんな私たちがこのイエス・キリストを信じるときにですね、このイエス・キリストの救いを受けることができます。イエス・キリストはこの私たちの罪を身代わりに背負って十字架にかかって死んでくださいました。でそれはですね、まあ、罪の償いをしてくださったんですね。そしてそれはこの罪の償いということは普通はお金で償いますけども、罪はお金で償うことはできません。神のこの尊い血だけが償うことができるんですね。でイエス・キリストが血を流されてその償いをされた、それによってですね、私たちは罪を許されたんですけども、同時にですね、それは神様に買い取られたようなものです。キリストの血によって私たちが神様に買い取られて、そして新しく神様の子供になったんです。本当みなしごが、もう奴隷だった子供がですね、買い取られて、ものすごく素晴らしい家庭に迎えられるようなものですね。神様に買い取られて、この神の子供になったんです。この贖いという言葉は、この買い取られるという意味なんですね。買い取られて私たちは神の子供になりました。で、今やもう神様の子供として、神様も愛情を妨げるものがないので、もう惜しみなく愛を注いでくださいます。本当にこの 親である神様と子供である私たちの関係がもう何の妨げもなく、私たちがもうお父様と呼ぶことができるようになって、神様ももうその言葉を一つ一つご自分の可愛い子供と思って聞いてくださるんですね。あるところではイエス様言われますね、このアバ父とイエス様神様に祈るときにアバ父よと祈られたことがあるんですね。アバ父、そのアバっていうのは子供がお父ちゃんというような言葉なんですね。それを父なる神様に向かってアバ父よと祈られたんですけども、パウロはですね、あなた方は聖霊によってこのアバ父よと呼ぶことができますと言ってます。イエス・キリストの血によって買い取られて神様の子供となったものはもうお父ちゃんと呼ぶことができるんですね。またガラテヤ人の手紙の3章にはですね、このイエス・キリストを信じる者は神の子供ですと言われてますし、ローマ人の手紙の8章では聖霊、御霊によって会う者は神の子供ですと言われています。もう聖書にはキリストを信じる者がこの神の子供だということがですね、もう至る所にこう書かれていてですね、そして私たちは実際に、お祈りをするときに、また神様のことを思うときに、いろんなこう困難とかに出会うときにもですね、自分は神の子供だと思って、神様は子供を忘れるはずがない、一時でも一秒でも忘れるはずがないと思って、もう本当にその全幅の信頼といいますかね、もう安心しきっていることができるんですね。三つ目に、私たちは天国で現実的に神の子供になります。今神様から子供にしていただいて、子供の身分を与えられて子供とみなされています。しかし私たちの生活はその神の子供、やっぱり神様ものすごい豊かな方ですね。その豊かな方の子供としてはあまりにも貧しすぎますよね。あまりにも弱すぎますね。あまりにも私たちの人生は問題が多いですし、苦労が多いですし、嫌になる時もありますし、本当に大変な人生ですよね。神の子供の人生としてはちょっと、あまりに苦しすぎるんじゃないかと思いますね。ですから今はその身分が与えられて神様からそんなふうに見なされてるんですけども、本当に神の子供のこの豊かさ、神の子供の幸せ、神の子供の完全にですね、神の子供のその状態を受けるのは死んで復活して天国に迎えられた時なんですね。イエス様は子供をみんなの前に立たせてですね、このような子供のようにならなければ天の御国に入ることはできませんと言われました。子供のようにならなければ天の御国に入ることはできないということは、天国は子供のような人がいるというか、子供のような人の世界です。また、パウロはローマ人の手紙の8章で神のこの自由の中にいられますとこう言ってるんですね。神のこの自由、そのやがて新しい、そのやがてこの世界が新しくなるときに、天国が来るときにですね、神のこの自由がそこにあるって言ってるんですね。ということは天国というのは本当に天国に入った人というのはもうみんな子供みたいになるんですね。で、子供みたいになるという意味は知識がないとか 未熟だというそういう意味ではありません。もう天国に入ると今私たちが知っていることの何倍も何百倍ももう私たちに知ることは許されていることはもう全部知ることはできると思うんですけども、しかしその天国では天国にいる人はみんな子供みたいだというのはこの地上では子供みたいに天真爛漫でいると騙されたりいろいろトラブルが起こって苦労したり失望したりしなきゃいけませんのでね、いろいろ気を使わないといけないんですね。でも天国に入るともうそんな気一切使う必要がないので、もう本当に子供のように一番好きなことを夢中になってすることができるんですね。子供のようにもう夢中になってこの楽しむことができるんですね。私たちは楽しいことしていてもいつも気を使ってますよね。人に気を使ったり何か将来のことを心配したり自分の体の心配もあるでしょうし、しかし天国に入るともうそんな心配から一切の心配から解放されて、私たちは子供のように一番楽しいこと一番好きなことをもう夢中になってすることができますし、もう誰も嘘をつきませんので、もう自分の気持ちを全部そのまま言っても、そしてそれがもうとても清らかな心なので、もうそれが喜ばれてまたそういう言葉をかけられて、もう本当に幸せを感じることができるんですね。まあ、そんなふうにですね、天国で私たちは本当にこう神の子供の幸せ、神の子供の自由を味わうことができます。じゃあどうして今それを与えてくださらないんでしょうか。どうして神の子供の身分を与えられたのに今その神の子供としての豊かさ、神の子供としての幸せ、神の子供としての自由を今与えてくださらないんでしょうか。それはね、訓練のためなんです。今私たちは神の子供にしていただいたんですけども、天国に入るまでの間は訓練の時として、神様から訓練を受けているんです。で、ヘブル人の手紙はこんなふうに言います。あなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから、訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなた方がすべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって本当の子ではありません。父が訓練しない子がいるでしょうか。私たちは今地上で生きているこの人生というのは訓練の時期なんですね。キリストを信じた時から私たちはその訓練に入って、天国に備えてその心を鍛えられ、ますます神様を信頼し、神様に従うことができるようになっていくんですね。そしてその苦しみも、苦しみを味わうごとにですね、キリストが私のためにどれほど苦しんでくださったか、それがどれほど私に対する深い愛であるかということを覚えて、キリストをますます愛していくことになると思うんですね。この生きている間は訓練の時だということをやはり覚えてですね、でやがて、この死ぬ時に、そして復活して天国に入る時に本当に神の子供の自由と幸せを受けることができるということを希望に、望みつつですね、 年を取るごとにその望んでいる自由と幸せに近づいていくわけですね。私たちが与えられている一日一日はですね、神様から与えられている訓練の時と思ってですね、いろいろ、苦しい時もあるでしょうし、辛い時もあるでしょうけども、本当に主からの訓練として感謝して、受けたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝します。本当に主が私たちを子供にしてくださったことありがとうございます。一人一人を清め、神の子供として成長させてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。